このラジオは丸山交通公園と玉木星が2016年京都学生演劇祭の感想について語り合うラジオです。それでは早速参りましょう。丸山交通公園の感想虎の穴ラジオ。はい、どうも、丸山交通公園です。
どうも、玉木です。
感想虎の穴ラジオということでね
ひどい声です いや、笑ってる場合じゃない。
これはひどい状況ですけども、はい、
今回は何ですか。
今回はあの学生演劇祭ですよ。京都学生演劇祭、これが全日で終わりました。私全ブロック全劇団見ましたんで、これの感想をついに言っていこうかしらという。
そのための虎の穴ラジオ
ですか。そう、そのための穴でしたから
もうダメだな
そのための虎の穴でしたからね。
ちょっとアイドリングがいるな。
いや、いらない。アイドリングを用意してないぞ
アイドリングを用意してないんですか。
アイドリング用意してない
ぞ。何してんすか。
いや、アイドリングはいらん今回はもうみんなそんな聞きたくない。感想聞きたいラジオやな。
いや、それにかこつけていや違いますね。
そう、アイドリングをするんやったらもう最後です。それは
おかしいなんでクールダウンのためにアイドリングしてなのか。
いや、でも、
まあ、でも喉はあんまり、
そう、ちょっと酷使できない状況ではあるので、
逆効果ではあるか。
はい、そうですね。
いや、いきます。
そうですね、まあ、これまで その課題があったじゃないですか。
ありました。
これをちょっとまあ見ていきますか一応確認作業。
ひどい声やな。
そうですね、味がある声やなと思ってるんですけどね
落語家さんみたいな落語家さんが作ってる声みたいな課題一覧。
はい。
1、誰に向けた感想なのかを考える。うん。なぜ感想は発表されなければならないか。
ええ。
これやりましたね。
やりました。
今回どういうことで感想を書かれたのか。
今回は、でもね、僕割とね、辛い感想を書いてるんですよ。
お、
書いてるというか、考えてるんですけど。
辛い。
ツイキャスやったじゃないですか。
やりました。
あれは割とそのいいところを結構言っていったんですけど、
あの見たすぐ後にブログオープンやったんですよ。
いや、もちろんいいとこたくさんあって、すごい褒めるとこも多かったんですけど、
そっちでの褒めた分、
そう、割とそのなんというか良くないというか、僕があんまり好きじゃなかった部分も結構多くて、
うん、なんか総括的にもね。
そうそうそう、なんでちょっとまあそういう風な言って無理に褒めてもね、その信憑性がなくなるじゃないですか、感想の、
うんうん、まあ、感想者の高みにはいけませんから。
そうそうそう、なんでまあ声も多かったことですし、
はい、
ちょっとまあまあちょっとまあ辛いことも言いつつみたいな感じの、こと
を汚なく言ったと、
うん、の感じにしてみようかなと今回思います。はい、です。
じゃあ誰に向けた感想かっていうと、
これはもうでもそうですね、まあ出てはった人とか、
うん、
あ、
まあ、次がある人、
そうですよね、に、まあ、僕みたいなもんがそういうことを言っても、
そうです
ね、何の効果があるかどうか分からないですけど。
ワンダーランドで盛大に滑った、あれはこう、言っても。
そうですよ。あのね、あんな残酷な目にやってるのは僕だけですよ。感想を言わなあかんやつがね、そのね、みんなと一緒の時期にね、本番をやらなければいけないと。
そうですよ。感想を言う相手の学生たちも見てくれてますからね。
そうそうそうそう。でも学生たちにまあ、滑ってる姿をしかと見せつけたまま、この状況になりまして、感想を言わなければならない。しかも辛いやつを言うという。お互いに傷つけ合って一体僕ら何をしてるんだと思うんですけど。
そっからスターを生み出してください。
そうです、そうです、そうです。だからもう一感覚としてちょっとだけ辛いことも言うから、もちろん褒めるとこもたくさんあるんですけども、うん、まあ辛いこと言わないってことはないなという感じですね。
はい。で、簡潔なあらすじ。
はい、簡潔なあらすじ。
今回もちろん簡潔なあらすじ。
ああ、もう全部にあらすじを一応付けさせていただいてますね。はい。
これ実際団体さんが付けてるあらすじもありますから。
ああ、そうですね。
それとどっちが分かりやすいかなっていうのもあります。僕も両方全部見てますから。
そうですよね、
はい、
あ、そう、あらすじ判定をできるわけですよね。
できます。どっちの方が分かりやすいなっていうのができる、あとは基礎知識の要請、歴史文脈、作品周囲の意味性を読み解く、
これは、あれですよね、無理をしないってことですよね
結論はそうなりました、
ね、分からへんことは言わへんってことですよね、
はい、知ったかぶりはしない、はい、
で文体が誤字をしないというねもうこうやってもう喉を言わしてるのはある意味文体の崩壊ではあるんですけども、
ね、無理をした結果とは思いますが、まあ、はい、そういうことになってます、
はい、
感情に理屈を乗せる、
うん、
褒める根拠、根拠
をけなす根拠、これ何やったっけ、これはダメですね、何やったかな、ああ、そうそう、面白い理由と面白くない理由か、
そうです。
これをしっかりと言葉にするってことですよね。だからこのセリフが面白かったのはなぜかみたいなのを考えていくと、
自分の基準にこう、
そうですそうです。
で他の作品と
並列的に論じる、評価をする、
これが第6回やりました。
そうですね。評価っていうのは、基本的には絶対評価していったらいいんですけど、独自の基準を持ってやったら、面白いかなという、
なんか笑いの数だったり、
そうですそうですそうです、
はい、
はい、
それなりの、
うん、
今回そういう基準もあるんですか。
今回は回数とかじゃないんですけど、
うん、
ツッコミを付属しないボケの数っていうのを、大体の量を見てるので、
正確に何回数えたわけじゃないけ
ど、
そこを一つ基準で
にしてますね、はい、
ツッコミ、お客さんに突っ込ませるボケの数ですね。
そうですそうです。
脳内ツッコミ、
脳内ツッコミ。
なんか客入れ中とか転換中の音楽みたいなのもメモった。
メモってた、メモってた。
やっぱあれも自分の基準というか。
いや別に関係ないです。
趣味
です。僕はどんなの使おうかなっていうことでした。あれは
参考にしてたんです。
そうですそうです。
ほんで、7
なんですか。
共感を生む感想、
うん、
マジョリティを捉える。
はい、共感を生む感想はあれですね、お客さんじゃない、もう一回行こう。共感を生む感想はこれはあれですね、みんなが気づいていることに気づくっていうことですから、
うん、
でみんなに与えられている情報っていうのはもう同じ作品なわけですよ、
うんうん
うん、それだけなわけですよね。コンディションとかみんな違うから、
うん、
がその与えられている何を伝えようとしているのかをしっかりと汲み取るような見方をすると。だから自分の感性から見るんじゃなくて、
うん、
表現している人たちがどういう感性でどういうことを伝えたいのかっていうのを侵食しながら見る。
なるほど。
で感想を生むと、
うんうん、
いうのが大事かなと。
それでマジョリティを捉えよう。
そうそうそう。で次の8は、
うん、
あれですね、何でしたっけ。
気づきを生む感想、
うん、
尊敬されるマイノリティ、感想者の高み。
そう、これはもう自分の人生を、
なるほど、
存分に生かして自分の脳みそを通して作品を見た時に何を思ったか、
うん、
これを言うていくと。
7の逆と。
そうそうそうそう、
いう感じ
っていう感じですかね。はい、
まだ1個終わってるでしょ。
そうですよ。
9、
分からなかった時アホやと思われないために尊敬されたるマイノリティ感想者として失格しない方法ですよ。
これが一番大事でしょ。
はい、これ大事です。
まあ、でもこれをやってると言ってもいいのかな、うん、この
感想で。まあそうですそうですそうですけど、正直ね、分からないのがありました。
ありましたか。
ありました。
今回も14団体中何が言いたいかわからないのがあった、
うん、あったありました。結構ありました。
結構か。でもそれを言わなきゃいいんじゃないですか。言わずに今発表していって気づかれなきゃ勝ちだよ。
あー、なるほどなるほどなるほど。
アホじゃないと思われるわけでしょ。
そうですね。でもアホやと思われると思いますよ。1団体は全くわかりませんですって書いてるんですから。
もうダメですよ。わからんって言っちゃったらダメ。尊敬されざるマイノリティですよ、それは。
いや、かわいい、かわいさで、かわいさで、
愛嬌
で押し通そうかな
と。愛嬌で感想者として合格しようと。
そう、そう、正直ね、もう分かんないもん、分かんないですから。
そこは
考えたんですよ、どうしようかなって、
うん。
本人に聞くしか思いつかなかったですもん、やっぱり。
聞いたらいいじゃないですか。
だって怖いじゃないですか、分からないもん作る人とかって。
そういうやつが感想者にはなれるんですよ。いやでも後輩ですよ、言ったら学生ですよ。
そうですよ。
ガンガン聞いていったらいいじゃないですか。何やあれ分からへん。
いやもう怖いじゃないですか、中指の人とか、
なんか
速度の人とか。
具体的に言うのやめましょうよ。
怖いじゃないですか。
怖くないよ、神田君も野村君も怖くないよ。
神田君なんかツイッターとかめちゃめちゃ怖いしさ。
ツイッターはあれ、ああいう芸風でしょ。
いや速度の野村君なんてもう、
え、
武将じゃないですか。水古殿でしょ、あの人だけ。
見た目
水古殿みたいな、活劇みたいな見た目で、あんなに難しいの作るから、もう俺どんなやつなんやと思って。
見た目やないですか、それは。
長いカーディガンを着てるやつが作るやつですよ。あれは本当に
着てないですからね。
長い、そうですよ。
ヒゲしか長くない。
そう、ちゃんと T シャツとか着て汚い格好してるでしょ。
ちゃんと
そういう人が作る作品じゃない。そのギャップがまた怖いんだから。
なるほど、
うん、
なるほどね。
そうです。
怖かったと。
怖かったと。聞きたかったけど怖かったと。
じゃあでもこれを発表して、
うん、
こういうことだったんですよって。
そうですね。
言ってくれたらいいですね。
もちろんそれはもう
間接的に聞いてたらいいですね。神田君や野村君が、
うん。ほんまに。
教えてください。何だったのか。
ほんまに教えてください。もう全然わからへん。
もしくは一人静香さんに聞くっていう手もありますね。
一人静香は全部わかってるからな。 我が後輩なれど
悪とでもこうも違うかと、
あん同じ大学やと思われへんもんね
そうですね、
すごい文章表現の豊かさ、感想を読んだけども、
うん、で別にあのコビ言ってるわけでもないし、
うんうん、あかんとこにあかんと行かんと言うてるからね、
言ってるか、
それがいちいち納得いくんだから
いや一人静香さんに聞きましょう、
そうですよ、だから僕は今から一人静香の感想を読みます、
違う、どんだけ頑張ってきた、ここまで。
そうやな、
虎の穴で、
虎の穴で頑張ってきたけどな、
そうでしょ、
そうですよ、
行きましょうよ、
行きますか、
今日は全体を、まあ、振り返って、うん、ついでに A ブロックもやろうと、
そうですね、
A ブロックは2団体だったので、
うん、パッとこうやっていきましょうかね、じゃあ A ブロックやっていきますか、も
やっていきましょう、僕らも一番最初に見たのは A ブロックです、
ね、そうですね、
この順番通りに見たんじゃないですか、パンフの、
そうです、僕らは、でも後半から変わっていったよね。
そう、あの上演順が変わってきましたが、僕らはこの順番通りに見ましたですね。
そうです、そうです、はい、まさにこの順番通りに見ましたから、はい、もう順番に A ブロックから B ブロック、 C ブロック、 D ブロック、 E ブロックと喋ってこい、いきなり
ダメだなこいつは
あー喉が痛いですね。それでは、まあ、やっていきましょうか、
はい、
はい、じゃあ水戸座さんからですかね、
A ブロック1団体目、
水戸座さん懐かしき家という作品ですね、じゃああらすじからいきましょうか、
はい、
女の部屋で勉強する男、男は教員採用試験の勉強をしている、男は女に勉強を教えてもらっている、いびつな感じはするが平和な日常、その日常に強姦魔が乱入、女男そして強姦魔は一緒に暮らすことになる、実はこの3人幼少期からの知人同士ですれ違いの末女は自殺していくという、あらすじ、
あらすじっていうか全部ネタバレみたい
ないや、まあ、ネタバレしてもいいんでしょ、でもも
ちろん
終わってるし、
もちろん
そうですよね、
でもどう、全国に行くかもしれないですからね、まだ、
あ、そっか、
決まってないから、
そうですね、
でもいいでしょ、
いいかな、
いや、いいと思いますよ、
でもあらすじ言えないもんね、
ネタバレありっていう感想ラジオですから大丈夫、
うん、そうですね、あ、じゃあネタバレありって書きましょうね、
そうしましょう、
そうしましょう、という、
なるほど、
まあ、あらすじ、
まあ、全部プロット全部って感じ、
そうですね、
うん、分かりやすい、
うんうんうん、まあ、昨年の優勝団体と、
そうなんです、ね、全国にも行きました、
うん、まあ、その期待してたんですよね、僕はね、
水戸田さん、
うん、で、あの昨年優勝したメンバーが結構残ってたじゃないですか、
アーリンさんとか出てましたよね、
そうで、脚本演出の、
ね、ビッグ B さん
も、去年活躍してた役者としてね、
うん、
だから、あの、まあ、コメディかなと、
お祭り系のコメディ
思ってたんですよ、去年はだから、あの学生演劇を題材にしたコメディ、
京都学生演劇さん、そうですよね、
で、まあ、ある意味メタ的に作用して、
うん、
すごい会場盛り上がって、
うん、
で優勝にこぎつけたという形やったから、なんかそういうお祭りチーム的なことを、まあ最初やし、
うんうん、
A チームも見た時最初
やから、A の1ですから、
そう、初っ端やったから期待してたんですけど、割と暗い話で、
そうなんですよね、
そこはちょっとだけ残念、
もともとの好みでね、コメディ見たいっていうところ、
うん、そう、コメディへの期待を、まあ、裏切られるという勝手な
告白してないのに振られるという、
そう、勝手な感想を持ってしまったんですけども、まあ、でもそのなんていうんかな、なんか変な話やったよね、
そうですね、
うん、
今あらすじにあった通り、
うん、
いびつでしたし、
そう、
なぜ強姦魔が現れたんだ、
そう、強姦魔の扱いとか、
うん、
もうよく分からなかったじゃないですか、
そうですね、
うん、なんか強姦魔の性格とか、なぜ強姦魔が強姦魔になったかとかも、
うんうん、
正直それを言うてもええんかというか、
まあ、語られるけどそれでええんか、
そう、
うん、
とか、あとあれですよね、フリーターイコール働いてない問題
問題っていうか、まあそういうセリフがあったってことでしょ、
そう、フリーターってことは働いてないってことですかみたいな、
うん、
で、そのあの劇世界ではフリーターは働いてない人ってことやってるね、完全に、
まあそうですね、無職、
う
ん、
そう、
まあ、無職っていうか働いてない人、
そう、今現在給料をもらったりしてない、お金を稼ぐことをしてないっていう、うん、まあ、僕の認識で言うと、まあ、まあ無職ニートみたいなことを、まあフリーターって言ってはった、
うん、
そういうふうな、なんか、なんていうんだろうね、なんかその一般常識と少し離れてるような、
うん、
まあ、言葉の使い方やったり情報の出し方をしてて、
うん、
それが果たして単に知識がないだけなのか、
うん、
他に意味があるのか、
うん、
例えばその、まあ、幼馴染やったら、
うん、
子供時代の視点から妄想したような話なんか、
つまり子供はフリーターのこと無職やと思ってる、
そうそうそうそう、で強姦魔もそういうもんやと思ってるから、
その確率的な見方、
うん、 っていう子供が考えた偶話的なやつなんかなとも思ったんやけど、うん、そうは明示されへんし、
そうですね、それは分かる演出とか、うん、こういうことなんですよって最後ネタバラシがあるわけでもない、
そうからなんかそのなんというかな、難解なんやけど、うん、その劇のノイジーな部分がこの劇を難解にしてる気がしてて、
はいはいはい、はい、整理されてない部分、
うん、うん、からそこはちょっといただけないかなと、
なるほど、
思ったね。
なんか旧約聖書みたいな話やったって言ってましたね、う
ん、なんかそのキャラクターの立ち方とかが、うん、なんか人間味をあんま感じられないかったんですよね、うん、その感じがなんか象徴的というか神話みたいな話やなと思って、ほんまに
本当に男が現れたん
ですね、うん、そこに男あり、うん、みたいな感じのなんかキャラのはっきりし方やったから、うん、結構疑問が残る作品、
なるほど、
うん、
役者さんとかはどうですか。
あ、でも役者さんは良かったんじゃないですか。丹波橋さんとかはね、やっぱりこなれたもんというか、
うん、ちょっと安定感
が、安定感があって、
6日にあれですよね、ドラフト会されて、うんうんうん、司会されてましたけど、アーリンさんも指名されてました
、ね、2指名でしたよ、
2指名
内閣さんのね、うん、2指名やったかな、
早めに取っときたかった
みたいな、ね、そうそうそうだったから、うんし、あの豪華麻薬の子もただそのキャラどういう演出があったか分からへんけど、うん、割と折り目正しい演技をして、
折り目正しい豪華麻
薬が折り目正しいのもよく分からへんけど、だからどういう感情で言い張るか分かるし、
あ、確かに
っていうような、
分かりやすい、
その感情が豪華マンのキャラとして成立してるかどうか分からへんけど、
して
その人がどういう感情でいるかっていうのはよく分かるし、いい顔をしていた人やなと思ったし、
なんかこうビジュアル良かったですよね。
でその採用試験受ける人も非常に良かったですから、
そうそう、僕は彼は結構ね、うん、そのああいう位置にいる人としてはすごくいいなって、回す役やったけど、うん、話を受ける人やったでしたけど、いいなと思って、
はい、ということでちょっと途中で電池が切れてしまいましたけども、うん、大体まあ喋れることは喋ってたんで、はい、そんな感じですかね。
続きまして、
はい、
中指さん、
中指さんちょっと待ってくださいね、
あらすじからこれもいきますか。
ちょっと待ってね、
あらすじも難しいですよこれ、
こんなんはね、あらすじ書けないです、これも分からなかった団体の一つです。
あ、正直者。
はい、いきます、あらすじ、老人ホームを襲撃し追い詰められたテロリスト2人、非常に限定された空間で捕獲あるいは殺害されるのを待つ2人が議論を戦わせる、議論は資本主義の本質とそれに押し潰される人々の存在、そしてそれに対抗する彼らなりのテロの動機、神を執行した彼らの神話などが語られていくと。
もう、うん、これはあの中指さんのあらすじに非常に近いですね。
あ、そうですか。
はい、立てこもる2人のテロリスト、彼らは対立しながらも世界に背を向け、やがて共に神を自称し始める、観客には奇妙な要求が提出される、どうか彼らを愛さないでください、資本主義の欠陥に迫る本質的学生演劇、
うん、本質的学生演劇やったんやね。
そうです、資本主義の本質に押し潰されるみたいなことを前田さんのあらすじでは、
あ、ほんまや、書いてるわ、
書いております
ね。本質やと思ったんやな、
うん、
俺見ながら書いてないんですよこれ。
あ、そうですね、これを見てないですよね、あらすじをね、う
ん、見たらあかんなと思って、
だから結構分かってるんじゃないですか。
結構分かって
る
のかな、
もしかしてあらすじを見る限り。
なるほどね、
うん、
でも俺分からんかったよマジで。
分からん、どういうことなんですか、分からないっていうの。
議論をしてるっていうのは分かる、
2人がね、
そう
戦ってる、
あの端々は分かる、
あ、聞こえてくる、
うん、し、でもで端々を聞いて何かを感じることはできる、
うん、
ただどれが一番伝えたいかはちょっと分からへん。
そうなんですよ、うん、それこそシンゴジラでしたよね。
ああ、そうね、
情報を出しすぎてて何も言いたくないんだよっていう。
だから思うとこあったから、その応用の感想は書けんねんけど、
うん、
そのまっすぐその、うん、何を伝えたいかに関しての感想があんまり言えへん。
芯を食った感想じゃないですよね、うん、ちょっとこう隠し玉というか、うん、変化球の感想にどうしてもなってしまう。
そう、そういう感じでしたね。でもまあ、形のことから入ると、なんかその僕、まあ、ちょっとだけ哲学の本とか読んだことあんねんけど、
うん、
ニーチェとかサルトルみたいなやつって割と物語っぽく、
うん、はいはい、それこそ戯曲っぽく
哲学を書いたりするねんけど、まあ、サルトルのやつは小説の手やねんけど、うん、ほんまにその感じはあって、
あ、
ちょっとそれと似た質感を感じて、
そんな全然難しい本じゃないですけど、僕は、ね、嫌われる勇気みたいやと思って見てたんです。
なるほどね、
うん、
力ある勇気って、何だっけ、
アドラーです。
アドラーか。
アドラー心理学を、だから鉄人と青年っていうキャラが
言う、うん、そうそう。でもだからその称賛みたいなのがあって、
うん、
なんかまあ単純にその理論を書かれるより操作とか分かりやすいじゃない。
はい。
し体の指揮やすい、
うん、
で演劇やから、うん、その言葉の言い方みたいなんでも意思が伝わってくるんじゃないですか。そうなんです。
結構意識的な演出がつけられてましたからね、
うん、そうそう、うん、からそれはいいなとは思ったんやけど、
うん、
他方で弱点もあって、
うん、
本と違って読み返せないから、
うん、ああ何て言ってたっけが分からない、
そう流れていっちゃうわけですよ、うん、だからもしその何て言うかな、言いたいこととか、
うん、
思想みたいなのがあったとしたら、うん、それを伝える術としては完璧ではない。
演劇っていう手段の選び方完璧じゃないっていう、
うん、逆に言ったら そこら辺の演劇でこれを表現することのあらみたいなのを潰せれば、
うん、
すっげー見た僕が見たことない面白いものができるんやろ
う
なと。
なるほど。読み返さなくてもいいし、
そうそうそうそう、
普通に書くよりも演劇の方が伝わる。
そうだからいいとこ取りみたいにできれば、うん、多分すごい面白いからそれは見たいなとは思いました
ね。どうなんですかね。ここは審査員賞取った。
そうですね。
全国でこれをやられるのか、
うん、
新作を書かれるのか
どうなんやろう。でも新作書けそうな感じはするけどね。そういう意味では。
でもこれを演出でそのあらを潰していくこともできそうな気もします。
からでもその情報量を減らすのはちょっと違う気がする。
なるほど。だから取捨選択して情報をこれが言いたかったんだよっていうのを分かりやすくする。
うん、なんかでもなんかまあここから僕が思ったことないけど、はい、ほんまになんか僕貧乏なんですよね。
そうなんですか。
本当貧乏なんですよ。
そうは見えないな。
太ってるからね。貧乏やったらさ、遠くに行ったりさ、うまいもん食ったりできひんやんか。
交通費とか食費がね。
そうそうそう。だからその外的要因によって自分のなんか脳に刺激を与えることが難しいですよ。
うんうん。
で割とこの状況は、まあ、その追い詰められたテロリストたちと似ててすごい限定されてるわけですよ。
限定された空間。
そうで、そういう時に、まあ、資本主義がまあこうやって支配してる社会の中で、はいはい、どうやって人生を買っていくかっていうと、
うん、
こう内側にこう思考していくしかないなと思ってて、だからその自己を問い直したり、
はい、
社会の仕組みを分かったような気になったり、
うん、
することによっていい人生にするほかないような気がしてて、
はいはい、
それでいいじゃないか感はあった。
あ、そっちを、推奨じゃないけど、
だってなんか彼らは神になっていったけど、
うん、
神になっていく彼らは気持ちよさそうやったでしょ。
ああ、幸せそうに見えましたか。
僕、まあ、ね、熱量があったというか、
あ、確かに勢いがありましたね。
そうそう、
神になることへの
夢中ではあって、
うんうんうん、うん、そうやな。
それはそうでもいいんじゃないかというか、そういうおすすめじゃったんじゃないかなと思って、う
ん、なるほど。そこを提示されたんじゃないかと、
うん、とは感じたかな。
なんか正確な言葉じゃないかもしれないですけど、資本主義の圧迫、
うんうんうん、
資本主義に圧迫されてきているんだっていう、
そう、
ワードが僕は印象的であったんですけどね、
うんうんうん、
やっぱりこう対峙するものとしてありましたよね、資本主義が。
そうね、
うん、だから割とそういうことなのかもしれないですね。
うん、
そっちとまともに戦うなと。
そう、ある意味の解決策やったんじゃないけど、神にまでなりましたからね、
うん、僕はそれがだ、結局彼らがね、自称するっていう、
うんうん、
神であるって自分で言うのはどうしてなんだろうとか、
うんうん、
本当に神なのかとか、
うん、
やっぱり本当に神ではないと思うんですよ。
本当に神ではないと僕も思う。
そのね、自分が神だと言っているだけで、
でも例えば、まあ、神のことを言うなら本人が神やと思えば神やからね、
うんうんうん、
神っていうのはそういうもんやから、
うん、
で僕らは神やとは思わなくたって、
うん、
誰が神かもしれないし、
それをだから2人いるっていうところも結構ね、
うん、
なるほどね。お前は神じゃないと言われることがあり得るわけじゃない、
うん、
2人でいる場合ですよ、うん、両方が神だと言ってるわけだし、
そういうのがね、分かんない、やっぱり、
うん、
両方が多すぎて、
うん、
で暇がなくてやっぱり考えてる。結構その議論も多かったやんか、ほんまにこうあらすじで書いた通り
テーマがね、
トントントントントンってこうテーマがかかっていくから、
あの、そうなんです、本当に多いんですよ、
うん、
まあ、相模原の事件があったタイミングだったから、うん、余計にそれも分かりやすく見えてしまって、
うんうん、まあ、相模原とはちょっとやっぱ違ったね、
全く状況
が、うん、違った違った。だから資本主義をそのに 一撃食らわせてやるのテーマやったやんか、
うん、
どっちかというと中指さん
の、中指さんもね、
相模原はあの資本主義に寄り添ったテロやって、
うん、寄り添ったというかもう本当に寄り添った、
うん、資本主義の効率を考えたら殺した方がみたいな、
うん、
嫌な理由やったけど、
嫌な理由でしたね。
うん、まあそれはちょっと違ったなとは思うけどね、
うんうん、だからあ、なんかその話もしましたよね、どうして老人を殺したのかっていう、
うんうんうん、
資本主義と対峙する人間が、
うん、
なぜ老人を殺すのか、
うんうん、
むしろ
増やした方がいいんじゃないかっていう
資本主義との戦い方でいうと、うん、老人ばっか増やした方がいいんじゃないか、
老人を分裂として増やすっていうやつの方がよっぽどテロやと
今やね、うん、今の資本主義を麻痺させるためには、うん、老人増やした方が良かったんじゃないかって、
労働できへん老人を増やしてどんどんご飯を与えなあかんようにさせるみたいな、
うん、
ここがやっぱり秩序を壊すことになる、
変な話ですけどね、
うん、
でそれを別にしろっていう話じゃないけど、
ないけど、まあ、そうなったらコメディーやからな多分、
そうだからそっちのコメディーに行けたなっていう、
うん、うんうん、確かに、まあまあコメディーやとコメディーになってしまうからな、笑わせるために考えてるんやってなってしまうから、
手段になりますからね、そうそう、笑い以外が全部、
うん、だから笑いはいらない演劇でやったとは思うんですけどね、ど多分ですよ、
まあ2人で45分、うん、見れましたね、
2人とも役者さんうまかったと思います、ほんまに、それはすごい良かったです、
あとはもう、
あとは何ですか、
ないんですか、中指さん、
中指さんはないですよ、
あんま分からなかったと、
いや基本的にはね分からなかったね、感じることはすごい多かったけどほんまに、
うーん
っていう感じかな、
なるほど、そうそう、じゃあ A ブロックこんぐらいですかね、
そうですね、
まあ神田さんは結構キャラクターもいいし、
うん、
またちょっと一緒に、
そうです、一緒に何をするんですか、
いやなんか分からなかったとこ聞いたり、
ああそれはいいですね、
うん、
多分彼はすごく語ってくれるでしょうね
ただあんだけ語ってたんですか舞台上で
いや
自分の書いた脚本でですよ
それな、いやほんまそれ思ったわこいつすごいなって、全部神田マスクって書いてあるやんか
舞台美術から衣装までの神田マスクので2つ飛ばしてまた出てくる、
出てくる、
いいですね、
運営もしてたもんな、
そう実行員でもありますから
なですね、
丸山交通公園よりもワンマンショーだったと思います、
そうです、ほんまにそうです、関連そうです、滑ってなかったし長指は、うん、
じゃあ A ブロックこんなもんで、
そうですね、はい、
まだ BCDE とあります
か、ね、でも僕ら A ブロック一緒に見ましたけど結構疲れた感じよ、
まあ重かったですか2つ、
うん、
で結構楽しみにね、
うん、
笑いに行こうっていう、
そう、
そこがあった分、
うん、おっとお前ちょっと雰囲気が違うぞと、
もう今年はこんな感じか、
うん、
と思いましたが、
ま
あ、BCDE とここから3日間にわたって我々見ましたから、
はい、
その疲れとともにお送りしましょう、
はい、ということで、まあ感想虎の穴ラジオ、もう虎の穴じゃないですね、本番の場面ですから、
これはここがだって
そうです、
リングですよ、
リングです、うん、もうやっとリングの上に上がれましたから
でも上がらん上がらんと逃げの、
あと4ラウンドありますから4ラウンドのうちに勝ちますからね
まずは喉を直しましょう、
もうむちゃくちゃいい感想を言ってノックアウトしていきますから、もうこの感想を言えるんやったらもうそれだけです
よ、はい、
分かりました、それでは、カノザラナ次回もぜひお楽しみにしていただきたい
もうぐちゃぐちゃ
思います、どうもありがとうございました、マリオコズ公園でした、
マキでした、
はい。